はい、そういうわけでですね、グレートギデイでございますけども、すごいね、15回目、ね、もう、長寿番組、やめろ、上に似せたいと思うとか、白木ちゃんがいるんだから、何が長寿番組やって、ふざけたこと言ってんじゃないよ、やっと二桁いったくせに、みたいなね。今週はね、ちょっとね、いろんなことがあってね、自分でもね、びっくりするようなことがあって、仕事に気がつかなかったというね、本当に。これ後でですね、お話ししようと思いますけども。まあね、なんかね、解除になって人が、多くなったね。やっぱ街中で。大丈夫なのかな本当にね、みんな、もうなんか、なかったことになってんじゃねみんなの中で。大丈夫本当に、そんなね、危ない世間をね、渡り歩いて今日も来ましたけども。頑張っていきたいと思います。それでは15回目の放送でございます。よろしくお願いします。グレートギデイの、笑い音楽館。ねえ、やっといろいろこう世の中またね、戻ってきて、一応ね、浅草もさ、あとホームグラウンドの下北も結構ね、あれなんだよ、戻りつつあんの。まあね、劇場とかね、観客の数とかは、いろいろとさ、こう制限とかされてるんだけど、まあお客さん半分にしてやろうとかね、あとは休憩を長くして、こう、なんていうのね、換気に気をつけたりとかね。浅草はね、そんな感じでやるんだって。今までさ、中入りって、1回だけだったんだけどね、中入りを2回にして、途中、まあ、ドア開けてやるのかね、開けっぱなしでやるのかわかんないけど。まあね、これ浅草がね、ちょっと2ヶ月 ?3 ヶ月ぶりぐらいでしょ、出んの。多分ね、みんないろいろ忘れてるよ。俺も含めてだけど、お客さんの笑わし方とかね、忘れてるからね、多分ね、あわあわ、ね、舞台の上であわあわする芸人がね、見られると思う。そういう時のね、また仲間がね、本当にね、厳しいんだよ。渾身のギャグを言って滑った時の、袖の笑い声の大きいこと。本当にね、そういうのをね、もう本当にね、耐えてやってきてますんでね、ぜひね、浅草とかね、下北沢、これからね、お客さんの前でやることがね、多くなると思いますんで、その際はね、ぜひお運びいただければと思います。それでは本日もよろしくお願いいたしますと。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけですね、始まり、いろんなことがあるっていうね、話を今日はしようと思ったんだけどね、いきなりいろんなことが起きたんだ、今。びっくりしたね。今、さ、録音ブースっていうところでさ、喋ってんだけど、急に蛍光灯が消えたんだよ。真っ暗の中で、俺真っ暗の中で喋っててさ、何が起こったのか分かんなかったね。なんだろう、スタッフさんがさ、雰囲気作りで、暗くしてくれた。いや、雰囲気作り、何も見えないぐらいの真っ暗だったから、これおかしいぞと思ったらね、すごいね。蛍光灯が切れた。すげえこと起きるんだなって、なんだろうね。いろいろ長く生きてとね、いろんなことあって、今ね、あれですよ。 ちょっとね、ムーディーな間接照明が入ってね、その明かりでお送りしてるんだけど、いや、これやるとさ、思い出すことあってさ、昔あのね、うちの師匠がビクターの、から、ね、CD ずっといっぱい出しててさ、でさ、あの、ほら、また、太田プロだからさ、あの、副社長ってね、磯野さんっていう、あの、太田康子さんとか、あの、すごい厳しくてさ、時間ないんだからもう、3回しか歌わせないから、竹ちゃんには、すごいんだよ。レコーディングで3回しか歌わせなかったのは、ビートたけしさんと美空ひばりさんだけだからね。すごい。3回しか、ほんと歌わない。で、3回歌っていいとこつなげて、行くようにするんだけど。それでさ、殿がさ、あの、青山にあんだよ、ビクターのスタジオってさ、あの、すごいの。あの、お墓の下を高速じゃない、道路が通ってるって、すごいバチ当たりなとこがあってさ、よくお化けが出るっていう有名なとこなんだけど。そこでレコーディングするんだけどさ、だんだんこう飽きてきちゃってさ、なんかアルバム1枚かなんか撮ってたら、ほいでさ、いきなりさ、ディレクターにあの、あれだよ、あの、こういうのどうだろうって案内して、なんか、カラオケのね、なんかちょっとカラオケボックスじゃないけど、なんかそんな感じにスタジオしてくんねえかなって、で、まあちょっとね、まあ、あの、おしめりも必要だから、お酒とか飲みながら、こうなんか録音できたら、俺の方も乗ると思うんだよね、って、すごいの。もうなんかあの、観葉植物とかさ、南国の変なヤシの木みたいのスタジオ入れちゃってさ、砂ちょっと巻いたような感じでさ、それでさ、ビールとか出してさ、それでずっとあの、レコーディングしてたらさ、となんかガンガンガンガンビール飲んじゃってさ、最後酔っ払って歌えなくなって帰ってったっていう、ね、すごい、すごいあの事件があってさ、もうそういうこと平気でやってたから、だってさ、すごいよね。だって自分がメインの番組に来ない人だからね。そんな人にね、何言ったって聞かないよ。ひょうきん族さ、ビートたけしさん来なかったらどうなるんだっていう話じゃない。収録なんかできるわけないのに、それ分かってて来ないからね。それもさ、ちょっと頭が痛いとかだったら、最終的にお化けが、家にお化けが出たって来なかったから、すごいよね。さんま師匠にすげえ怒られてたもん、なんか。家にお化けが出たったら、スタジオ来いとか言われて、あ、そう、それもそうだな、とか言ってた。そうだね。うちの師匠はだから。ねえ、レコーディングもそうだけどさ、すごいよね。天下の YMO を待たした男だよ。あの絶頂のあの3人を、レコーディングなのに来ないんだから。もうね、そういうこと平気でやってたんだけどね。なんかね、それも言い出しましたね。こう南国の雰囲気の中で、うちの師匠が歌ってる。あ、でも面白かったの。あのね、酔い闇スターダストオンザビーチって歌があって、その中の歌詞でさ、あのね、漢字でさ、ね、切るって書いてさ、切ないって読むじゃない。さ、切ない女っていう歌詞があって、それをさ、練習の時にさ、殿がさ、切れない女って読んだのよ。それで、やっぱりさ、レコーディング止まるわけじゃないですか。すいません、って。すいません。で、ディレクターさんもね、まあ、ずっと担当している人だから仲はいいんだけど、やっぱ、なかなか止むのに文句言いにくいんだよ。竹さんすいません、そこは切れないじゃなくて、切ないようなんですけど、つってさ、殿が、なんて言うかなと思ったら、切れないって、あ、俺、神さんのことかと思ったので、一応さ、そんなとこでも、ちゃんと笑いを取ってくっていうね、すげえなと思って、切れないような、奥さんの言葉だと思って、歌ってたっていうね、そういう事件がありましたけども。ねえ、でもね、これ前も言ったかしもちろんさ、やっぱね、その、南国の雰囲気でなんかやろうっていうのの延長でさ、いつもその何、ビクターのスタジオじゃ面白くないからさ、どっか違うスタジオないのとか言ってさ、ビクターにさ、あれなんだね、伊豆の方にね、レコーディングスタジオ持っててさ、でそこでやりましょうって言ってさ、レコーディングすることになったの。でもさ、ね、午後からレコーディングではさ、午前中空いてるってことに気がついちゃったんだよね。それで伊豆だからさ、ゴルフ行っちゃってさ、午前中。で、調子よかったんだろうね。ラウンド半。だって18ホールプラス9ホール回って帰ってきて、ほいでさ、全然来ない。1時にはスタジオ入んなきゃいけないのにさ、3時半過ぎても来ないんだよ。どうしたどうしたってなってさ、まあ、マネージャーからはさ、遅れてすいませんって電話が来てたらしいんだけど、結局さ、4時近くになってきてさ、今日疲れたから帰るってさ、ひどいよね。伊豆のスタジオまで撮らしておいてさ、それで帰ってくっていうさ、それでさ、まあね、世間がしょうがねえって思っちゃうのはさ、まあそこもすごいとこなんだけど、でも実はもう、いろんなひどいことを言ってさ、 でもあいつならしょうがねえなって思わせる位置に行くのが一番勝ちだぞっていうふうに言われて、そりゃそうだね。同じこと言ってもさ、違う人が言ったら絶対もう今だったら炎上とかさ、問題になるんだけどさ、うん、うちの師匠だったら、あ、しょうがねえ。ビートたけしだったらしょうがねえだって世間が諦めるってすごい、すごい構図だよね。本当に。で、あの1話もうね、日本でも二度と出ないだろうね。俺が知ってるだけでね、あの1位ってね、世間が文句言わないよね。大橋巨泉さんぐらいだよ。いや、巨泉さんは結構文句言われてたからね、陰で。畜生とか言われてたからさ。だからね、まあ、なんかね、どんだけこう、まあ、偉くっていうのはちょっと言い方が語弊やけどさ、その自分のやりたいようにとかさ、そういう、なんかこう、自分のいる世界でそういうふうのがさ、言えるような立場になったら、それはもうその人の勝ちだなと思いながらさ、まあね、自分もいつになったらそこまで、まあ、本当にね、あれですかね、ずっと今んとこまだ、離陸してないですからね、芸能界ね。ずっと滑走路ですからね、まだね。離陸状態ですからね。なんだろう、36年ってどれぐらいでも地球何周してんだろう、もう。滑走路と言ったら。それぐらいね、まだ飛んでないというね。しょうがないね、弟子はね。弟子でさ、しかもその、師匠があんだけね、大きい人だと、だってもう言ったらまだ麓まで、行ってねえんじゃないのみたいな感じだからね。いつになったらその、とてもじゃないけど、こういうのなんてこと、夢にも思ってないけどさ。いつかはね、その、ふぼとぐらいにも、行けたらいいな。今日はね、そういう話も、まあちょっとね、したかったんだけど、実生活でさ、結構すげえ話、があってさ、今ね、ほら、やっぱ、いろんな、ね、国の方がこう、お仕事に来てるわけじゃないですか。まあ、コンビニとかもね、そういう方が多いわけですよ。で、うちの近所にさ、コンビニがあってさ、まあ、名前言わないけどさ、すごい真面目な人なのね。東南アジア系の人なんだけどさ、もうちゃん、挨拶もさ、普通にちゃんと、いらっしゃいませ、ありがとうございました。で、ニコニコ挨拶してさ、挨拶してくれ、ニコニコ笑いながら挨拶してくれるんだけど、この間さ、牛乳ね、牛乳の500のパックと、食パン1斤と、よくほらね、レジのところにあるさ、温まってるチキンあるじゃん。あれを買ってさ、レジとかでさ、じゃあこれお願いしますってさ、で、大体いつも、ちゃんとね、その人も言ってくれるんだけど、袋同じでいいですかって、ね、で、ね、お客さんによってはさ、ほら、袋分けてって言ってね、冷たいもんと、一緒にその温かいもん入れられちゃ嫌だって言ってさ、それで、分けて、俺なんかも全然その気にしないから、あ、全然一緒でいいですよって言って、一緒でいいですよっては言ったよ。確かに俺は言った。自分でも言った記憶があるし、それは俺は言ってないとかは言わないけども、そのね、アルバイトの店員さんが、その袋に入れる様を見せたんだけど、まず食パン入れたんだよ。まあわかんないね。大きいものから入れる決まりなのかわかんないけどさ、次にその横に牛乳入れたんだよ。でもう結果的にわかんない。その牛乳の横に、あったかいチキン入れたんだよ。なんか、何の迷いもなく。すごいよね。冷たいものの横にあったかいものとか入れちゃうんだとか思ってさ、普通だったよ。俺の感覚だとさ、牛乳を入れて、間に食パンを挟んで、で、チキン入れるじゃん。それ普通の感覚だよね、それね。食パンを挟むってさ、まあ、食パンだけに言ってさ、うまいこと言ってんじゃないよとか思うんだけどさ、そういうのすごいよね。一切ないんだもんね。もう、食パン、牛乳、チキン。うん、そうだ、もう速攻で、ありがとうございましたって言った瞬間に自分でもう、入れ替えたけどさ、もうね、なんか言う、困るね。もう、なんだろう、自分の感覚でさ、物を見らんないじゃない。こんなことは普通しねえだろうなとかさ、思う。ことを平気でやってのけられるとさ、こちらも許容範囲超えちゃうからさ、プププププって後ろに倒れていく。そんなこと、まさかするわけないのにとか思うんだけど、そういうことさ、まあでもね、一生懸命悪気はないんですよ、多分。本人は。多分だと思うけどね。あったかいやつ、冷たいやつの隣入れてやろうとかね、そういうことはね、多分思ってないと思うんだけど、 ねえ、そういうのされちゃうとさ。あとね、もう一人さ、いるんだよ。そういう、あそち系の人がいてさ。その人は、まだ、その、冷たいところに入れちゃう人よりもっとそうよね。もういらっしゃいませからありがとうございましたもん。何の、にも一言も言わないからね。ずっと黙ったまんま、やるんだよ。すごいよね。なんだろう、あれは、でもやっぱ、あれ教える方が、悪いんじゃないのとか思うんだけどさ、なんだろうね。レジなの。一応さ、カルロジーでさ、次の回ってどうぞとか言うんだよ。で行くとさ、いらっしゃいませもなくてさ、急にその、カゴから物取り出してさ、レジでピッピッピッピッってやってさ、袋詰めてさ、で、いくらになりますとか言ってさ、オーダー出すとさ、お釣りくれてさ、袋はいって渡してさ、次の方どうぞ。あれ、俺はなんか買いに来てすみませんでしたとか言いそうだよね、なんかね。びっくりするようなさ、あれでも、なんかなんだろうね、仕事になっちゃうってことさ、そんなに日本の困ってんのかとか思うんだけどさ、なんかね、もう、やんなっちゃうね。それでさ、もう一つね、そこはまあ、一応普通のコンビニなわけですよ。その隣にさ、業務用スーパーってわかる？最近よくできてんだよね。いろんな名前のお店あるけどさ、業務用なわけよ。まあ、一般家庭のお母さんたちも買いに来ても全然構わないんだけど、何が業務用が違うかっていうとさ、何でかいんだよ、とりあえず全部が。すごい俺大好きなメンマがあるんだけど、メンマの袋の一番小さいのが1キロなんだよね。メンマ1キロなんてさ、一人暮らしで買ったらどんだけメンマ食われ、どんだけラーメンに乗せなきゃいけないんだとか思うよさ、そういうの、そうだ、唐揚げもさ、美味しいやつ、有名なやつがあるんだけどさ、唐揚げも3キロ入りとかさ、そんなにうち油ないですみたいなね。そういうと、まあ、でも安くてさ、まあ、まとめて買うからさ、安くはなってんだけど、まあ、ちょっとね、一人暮らしは無理だよね。あれ買ってったら本当に、変な話、本当になんか腐らせて終わりとかさ、逆に高くつくよ。冷凍にしてもそんな、なんかね、限界あるぞとか思ってさ、ね、家族向けとかね、本当に、お店とかね、そういうとこの人が買いに来てるからさ、なんだけど。まあなんかね、もうあれだよ、帯に短しじゃないけどさ、その中間ねえのかみたいなさ、そういうとこもあってな。1キロのメンマはいらないですもんね。困っちゃうんだけど。今日は そんな話じゃないの、今日。さ、この間ね、ちょっとね、みんながいろいろ集まってさ、久々に軍団さんが。本当はさ、ズームって今流行ってるんだよ。ズームのね、会議をやろうと思ったんだけど、二人入れない人がいるんだよ。やり方がわかんなくて。だから、ズームの会議ができないってさ。で、まあ、ちょっとね、いろいろこう、解除になったからさ。一回ちょっとこう、事務所に集まろうってさ、集まって、まあその時も、ちょっと今、うちの松尾番内さんとね、ラッキョちゃんが今、もう気温が、お仕事の気温が九州になっちゃったから、もう来られないんだけど、残りの、8人でさ、集まって、いろいろ昔の話を、してさ、本当は違うんだよ。この、いろいろ決めなきゃいけないことがあったんだけど、うち、真面目な話が5分しか持たないから、もうすぐなんか大喜利見たくなっちゃうんだよね。誰かがボケるとさ、怒らないでさ、それに被せてくるから、もう大体、ダンカンさんがその面白いこと言い出してさ、みんなドーって笑うんだけど、竹事情の話になって、あれがね、収録がさ、金曜日だったんだよね。金曜日なんだけど、金曜日ってことはさ、前の日が木曜日はオールナイトニッポンがビートたけしさんの。で、3時までオールナイトニッポンやって、で、普通はそれからね、帰って、朝8時とか7時半ぐらいに中野坂上に集合なのよ。まだその頃ね、誰ももう車持ってなかったから、マイクロバスが迎えに来てくれて、それに乗って、打撃場ね、緑山、まで行くんですけども、北の屋ができてから、ほんと大変だったんだ、殿は。ね、オールナイト終わってからさ、そこに飲みに行くわけじゃない。ね、自分の店だから、ほら、他のお客さんいないから、打撃場だとか言われることもなくさ、もう、 っくり飲めるって言ってさ、本当に飲むんだよ。で、殿はいいよ。あの、金曜日収録ないから。そう、あの、金曜日収録あるのはさ、軍団さんと一般の人だからさ、ゲームにね、挑戦する。で、殿はあの、お城攻めるさ、最後の決勝の時だけ来るだけだからさ、いいんだけどさ、でさ、返してくんないんだよ。あの、飲んでる間。でさ、8時集合とか言うとさ、じゃあ7時半まで飲めるなとかさ、そういうこと言う人だからさ、やめてると思うんだけど、まあ、しょうがない。それでさ、飲んでさ、もうヘロヘロで、中野坂上集まってた。で、一応さ、俺なんかもう下っ端じゃない？で、まあ一応軍団はさ、こう、初期の一括りなんだけど、やっぱ先輩が起きてると、その中でさ、寝らんないんだよね。マイクロバスとはいえさ、ロケバスとはいえさ。だから本当に先輩が起きてたら、起きてなきゃいけないよ。よくだってあの、うちの弟弟子はぶん殴られてたから、それでね、あの、寝ちゃってさ、それはしょうがないんだよ。軍団のね、面倒世話見てさ、俺らはいいよ。俺らは対殿だったからよかったけどさ、うちの若い衆はさ、その殿の前にさ、軍団のことやんなきゃいけないわけだからさ、まだみんな無茶を言うわけじゃない。あの、今からうち来いとか言ってただ、何も、ただ、面白いことなんかなかったとかあったとか、急にそういうことばっかり言うからさ、それでもうね、またロケバスでなんか寝て怒られたりとかしたんだけど、ついて、で、最初のね、あの第二砦とかさ、覚えてる？あの、谷さん、谷隼人さんの谷隊長。よくぞ生き残った我が精鋭たちよとか言いながらさ、あそこのシーン撮って、それで、あの、ゲームに突入するんだけどさ。あれも、なんだろう、くじ引きがあってさ、どのゲームに、どのグループが、あの、対戦するっていうのも事前に決まってんのね。まあ、全員全部でのゲームできるわけで、そんな時間ないから。すごかったんだから、あの参加者の数がさ。だから参加者をこう、10チームぐらいに分けて、じゃあこのチームは飛んでおめでとうとかね。このチームは龍神池とか。このチームは、キノコでポンとかさ。なんだろうね、キノコでポンっていうゲーム。誰がつけたんだ。あ、でも大体ダンカンさんなんだよ、あれ、ゲーム考えてたの。最初は作家なんだけどさ、ね、あの、構成で、うちのダンカさんが入ってたからさ、もう毎週毎週新しいゲーム、考えてたからね、大変だったよね。あの頃ほら、あの、元気が出るテレビもダンカさん入ってたからさ、テリーさんの元で、コントの企画とかさ、竹島メモとかずっと考えてさ、で、それと合わせて竹島とか、本当にもう一番うちで、寝る間がなかったんじゃないかなと思うぐらい大変だけど、それで、その竹島挑戦してさ、素人さんがもう頑張ってね、みんなで挑戦して、そこの、まあ、100人ぐらいかな。初日はね、その金曜日は。これで100人から振り分けて、で、次の日かな、次の日か、次の次の日ぐらいに、その、決勝戦があってさ、そこで、まあ、15人ぐらいに、絞って、その、あれだよね、最初は水鉄砲でね、あの、なんか変な紙の的だったけどさ、あの、最終的には光線銃になってしょ。光線銃になって当たると、爆発すると、失格って。あれなんでさ、水鉄砲からさ、光線銃になったか知ってる？細工がしやすくなったから、なんかね、当たってないのに破裂したとか。だってさ、あれ、あの、光線銃ってさ、後付けだもんね。光線が通ったあの、白い線とかいうのさ、オンエアの時にさ、それ入れるわけだ。もうやれば、こんな話するとさ、怒られちゃうかもしんないけど、ね、好きな感じでできるみたいなさ、あってさ、それで、まあね、勝った勝たないでさ、やっていくんだけど、本当に、まあ、楽しかったよ。楽しい、ね、ロケでさ、もうギラギラ笑いになったんだけど、途中からさ、号外版たけし城っていう番組ができたんだよ。TBS のね、朝のね、10時半とか11時ぐらいから、TBS でね、当然、たけし城だからさ、さ、その枠ってさ、誰もやりたがんないの。それまでいろんな人がやったんだけど、みんな短期間で変わってんだよね、数字取れなくて。それはそうなんだよ。裏でさ、いいともの増刊号があるから、数字なんか取れるわけないんだよ。でもさ、最初、うちの副社長も、ね、太田プロの副社長も、そこの時間軍団はやらせないって言ってたくらいなんだけど、なんか気がついたらさ、そこの号外版だけしようとやらされててさ、参ったなと思ったんだけど、これがさ、軍団チャレンジってコーナーがあって、まずその一般の人が挑戦する前に、軍団がね、お手本を見せます。お手本を見せて、こういうふうにやってくださいって言うんだけど、 そんなうちがやらされて普通にお手本やるわけないじゃない。どう考えたって。あ、だってさ、まず、あれだよ。緑山連れて帰ってさ、その、プレハブの控室の2階建てのさ、そこが軍団の控室でさ、バッて入ると壁に交番表つってね、その日、誰がどのゲームをやるって書いてあるんだけど、その名前の後ろにさ、いろんな、またもう一つ、尾行があって書いてあるんだよ。ダンカン、カマキリとかさ、グレート、ギダイユ、ハチとかさ、わかるそれ、ぬいぐるみなんだよね。カマキリとかさ、ハチのぬいぐるみを着て、そのお手本をやらなきゃいけないんだけど、そんなさ、普通にやったってできないとさ、ぬいぐるみ着てさ、やれるわけないじゃん。それで、まあいいんだよ。俺らはその、普通にできたってしょうがないだから、どんだけ面白おかしく、落ちたりとかさ、やられたりするかっていうのを、そういうのやらなきゃいけないんだけど、これがさ、何がきつかったって、さ、覚えていくためにさ、ジブラルタル海峡って、縄ばしごを渡ってって、途中にさ、バレーボールマシンでさ、金のね、金の玉を打って、それを、受け取って渡り切ると合格なんだよ。でもさ、あれなの、途中でさ、黒いバレーボールがすごい勢いで飛んできて、それがその参加者を邪魔すんの。で、それ邪魔されて、その橋から落っこちると失格なんだけど、それはさ、軍団がね、まず挑戦、じゃあお手本見せますってやるんだけど、さあ、やろうかなって思うとさ、急に今までさ、バレーボールマシンから音がしなかったのに、ヒューンってなんか、すげえ音がし始めるんだよ。暗黙の了解でさ、軍団が挑戦するときはさ、バレーボールマシンがさ、100キロになってんだよね。信じられる？バレーボールが100キロで飛んでくれ、どんだけ怖いかして、ホップしてくるからね。それもさ、あれじゃん。ジブラルタル海峡のさ、だいたい夜じゃん、もう。7時とか8時ぐらい。暗闇の中でさ、黒いバレーボールが100キロで飛んでくるんだよ。顔面に。たけし軍団の時だけ顔面ありだから。そんなルールがさ、いつできたんだみたいな感じじゃない。そういうのかいくぐってさ、金のボール取ってさ、橋を渡ろうとするんだけどさ、だいたい顔面にヒットしてさ、落ちていくんだけど。そう、そんなのね、いろいろさ、やりながら。あれもね、結局ね、日本中の人がもうね、計算的に言うとさ、一週半ぐらいも出ちゃったんだって人が。で、もう TBS もね、もうそろそろ、まあ、数字はまだよかったんだけど、もうやめましょうっつってやめることになってさ、その後だよ、大変だったの。うん、だったらさ、お城だってさ、壊すのお金かかるわけじゃない。緑山の。でさ、いろんなゲームがさ、7、8個あってさ、それさ、壊すのに何億ってかかるっつってさ、TBS もさ、ずっと頭抱えてたんだよ。どうしようかって言って。それさ、ある日突然その打開策がさ、見つかったって言ってさ、何になったか知ってる？竹井師匠の後。もうだよ、サスケだよ。サスケの会場になったんだ、そこ、そのまま。すごいよね。で、サスケがまたさ、数字取るさ、番組になったでしょ？俺、だからもう TBS をしてさ、バンバンだよね。壊すお金かかなかったもんね。あとからまたさ、ちょっと新しいセット作ってさ、それで、挑戦してもらえばいいわけ。だからそこの枠は2つ続いて、素人さんのさ、挑戦枠になったんだけど、すごいね、サスケオールスターズ。ね、見たけどすごいよね。でさ、自宅の庭にさ、サスケのセット作ってる人ってさ、大体さ、あれだよね、奥さんの実家に住んでる人が多いっていうの、そういうので、ね、言うじゃないよ、お前はっつってね、一回なんか TBS の人に怒られたことがあるけどね。まあ今日ね、ちょっとね、竹市場の話に特筆、してしまいましたけども。来週は、そうですね、どうしましょうかね。スポーツ大賞でも、頑張るマンでもそんな話をしてみたいと思いますけども、ありがとうございました。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃ ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ありがとうございました。今日もですね、浅草キッドが流れて、終わりでございます。エンディングトークね、いろいろなんだけどね、ちょっとね、お知らせがいろいろあってね。そう、街がね、解除されてさ、さっきも言ったけど浅草とか、下北がこう戻りつつあって、ついに、ね、やっぱお客さんの前でね、客前でライブっていうか、そう、芸ができるようになったんでね、いろいろとね、ちょっとお知らせしたいんです。まず6月の17日、木曜日かな、ちょっと忘れてたけど、17日にね、新宿2丁目のアイソトープラウンジっていうところでね、米粒社協の折島一平っていうのがね、エンドレスライブっていうの、そこのゲストでね、ひどい歌を歌ってきます。ギターマンなんでね、それがまずいこと。あと6月30日がね、これは浅草、東洋館でございましてね、ボーイズバラエティスペシャルライブ、これに出ることになりまして、あとはね、7月に入ると、ちょっとまあ下北沢のね、劇場とかあって、また芝居の音楽やらせてもらうんだけど、7月はね、また下関21日から、10日間、浅草の東洋館に、出ていると思うんでね、調べていただいてね、来ていただけるとね、本当にありがたいんでございます。渾身のギャグでね、滑った時にね、袖の笑い声が大きいこともうみんなでね、ゲラゲラって笑われるとね、もう多分ね、そんな芸人さんがいっぱい来ると思うんで、ぜひそれもお楽しみにしていただいて、来ていただけるとありがたいです。どうもありがとうございました。